それでは本日メッセージをお聞きしたいと思います。本日の説教題、主の祈りの重さ。与藤先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。冬が明けましたけれども、まだ暑くて湿気も あると思います。礼拝堂もドアを開けて、クーラー今いっぱい、もう3つ全部扱っているんですけれども、少し暑いですけれども、神様の御前で御言葉を聞くとき、私たちの心を合わせて聞いたら神様が喜ばれるかなと思います。今私たちは、続いて主の祈りをついて今メッセージをしています。今イエス様が教えてくださったお祈りですね。前の聖書箇所はルカによる福音書11章でした。でも聖書の中に、前も話したように聖書の中に主の祈りについて記録された場所が、ところが2箇所2つあります。これはルカによる福音書11章と、今日の聖書箇所であるマタイの夜福音書6章になるんですね。前のメッセージの中には4つのこの単語しかしなかったんです。何でしたか？この天におられる私たちの神、私たちの父よって、この4つの単語ですけれども、これを告白するために、お祈りを始めるためには、神様を認識して神様を信じることが要求されていることについて前メッセージしました。皆さん覚えていますか？そうですね、皆さん、神様は私たちの父になります。この皆さんも、みんなが持っている父の思いでとかイメージはそれぞれ違うと思います。いい思い出もありますけど、少し良くないこの思い出もあると思います。他の方は、私はもう父親より母親が好き、そういうこともあると思います。私も子供の時ですね、私のお母さん、私の母より、私の友達の母が私の母かなったら幸せなと、もうそういうことを考えたことありますね。なぜなら、私が、この子供の時から高校生までは、学校終わってお家に帰っても誰もいなかったんです。今日過去に何をしましたか聞く人もいなくて、お疲れ様ですよって、おやつはいいんですけど、おやつとか果物と準備をして、よかったね、大変でしたよって声かける人もいなかったんですね。でもいつか私がこう学校終わって、友達と一緒に友達の家に行きましたんですね。その時、友達の家はお母さんが待っているんですね。お母さんが喜んでしながら、今日何をしましたか、何を学びましたかと聞くこと、これを経験したら、いや本当に幸せなと思いました。もっとのなんか果物とか準備をして、じゃあ友達と一緒に食べようと、それから本当に優しいなと考えましたんです。でも私が、友達のお母さんが私のお母さんになったらいいなと考えることは、この挨拶待っていることではないんです。このおやつとか 果物ではないんです。何かして麦茶ですね。麦茶、このお家にいて冷たい麦茶がありました。でもちょっと考えてみると、麦茶、冷たい麦茶を作るのは少し面倒くさい面があります。もう教会も外で自販機で130円だったら冷たい麦茶もすぐ飲みますけど、お家でなんか冷たいにするなれば、このお湯を沸かしてと冷まして冷蔵庫に入れて、まあ、冷たくなって少しずつ、この全部入れることできないんじゃないですか。少しずつ準備をして、家族、まあ、人が家族のメンバーは飲むように準備しなければならないものですね。だからお母さんが真面目じゃないなればできないことと思います。そうですね。でも私はもう過去終わったから、終わってもうお家に帰っても誰もいないから、もうカバンを残してすぐ外に、まあ、友達と遊びましたと、その記憶、思い出があります。だからその時、今はもうもちろん私の母が全世界の中に一番ですけれども、まあ、その時はそうではなかったんです。まあ、軽い話ですけれども、みんなが持っているこの親の思い出、イメージはみんなそれぞれ違うことですね。いつもいいことだけ、考えることはできないんです。でも私たちの神様はどうですか。創世記からヨハネの黙示録まで神様は変わったことがないんです。変わることもないし、最後まで私たちを愛している、この神様を見ることができます。自分自身より私をもっと愛して、この愛をくださる、愛を伝えるこの神様は今私たちが信じています。その神様が今主の祈りの中には私たちの父よって呼ぶことができます。聖書はよく私と神様の関係をこの親子関係で今表現することも見えますね。イエス様は花婿と花嫁の関係を通してよく話します。ですから今私たちがお祈りするときは、まだ結婚しなかった、結婚してないこの花嫁と花婿の関係の中にお祈りすることではないんです。今私たちがお祈りするときは親子の関係の中にお祈りをするんですね。だから前のメッセージを通して、天におられる私たちの父をすることはお祈り課題ではないんです。今私が誰に向かって聞いているこの神が誰か呼ぶ言葉になります。だからまだ主のお祈りを始めしなかったんですね。今日から始める予定ですけれども、主のお祈りの中には7つの祈り課題が、祈祷課題があります。今日は3番目までして、来週第一に礼拝も主のお祈りについて4番目から7番目最後までして、この主のお祈りについてメッセージが終わる予定です。だからお祈りは親子関係の中に私たちだけできるものですね。イエス様、神様、聖霊様を信じなければ、ないなれば、お祈りすることはできないんです。なぜなら、呼ぶことができないんじゃないですか。天におられる私たちの父よと呼ぶことができない人は、お祈りできないんです。だから私たちは、今特権、だと私思っています。今日のメッセージのタイトルは主の祈りの重さです。 この言葉が重いと、そういう意味はこの言葉が重さがある、そういうことではないんですね。言葉の中に、言葉が持っているこの内容が重い、そういう意味と思います。だから重さがあることを逆に考えたら、主、私たちが今お祈りを、主のお祈りをすることは軽い言葉ではないんですね。だから主の祈りをするときは、祈りの内容を考えながら、このすべての内容を今私が信じています、我々の私たちの父を、今すべてのお祈りを、内容を私が今信じています、心の底から告白しながらするこの姿勢が必要かなと思います。じゃあ皆さん、私たちの今お祈りはどうですか？皆さんは主の、皆さんの主の祈りの中にはこの重さがありますか？じゃあ今からは主の祈りの中に何の重さがあるか、まあ、一緒に考えたらいいと思います。まあ、さっき話したように、主の祈りの中に7つの祈り課題があります。この祈り課題はイエス様が直接教えてくださったものです。最初ですね、一番目はこの天におられる私たちの父よって呼ぶ言葉だったと話しました。次はまず7つの祈祷課題の中に一番目である、この皆が崇められますようにですね。皆が崇めますように、崇められますようにと、ことは、皆さんは崇めると言葉ですね、これは何の意味だったと思っていますか？何のイメージを持っていますか？神様の皆が糸高きなること、そういうことですか？もちろんもうその意味もあるんですが、ここに使っている同じ単語ですね、この崇める、そういうことが第一ペテロの手紙3章15節に同じ単語を使っているんですね。これをお読みいたします。心の中でキリストをシュッと崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。ここに出てくるこの崇めなさいと言葉が同じように使っているんですね。でもこのマタイの福音書6章と同じ意味、同じ単語ですから、まあ、意味が変わることはないんですね。でも旧約聖書の中に今崇めること言葉が同じような言葉が使っている聖書箇所があります。これはイザヤ書の8章の13節ですけれども、これもお読みいたします。万軍の主をのみ聖なる方せよ。あなたたちが恐れるべき方は主、今へにおののくべき方は主って書いています。そこにある聖なる方せよ、聖なる方とせよと意味は、この崇めると言葉と同じです。ヘブライ語、ギリシャ語で同じ単語になります。だから聖書の中には崇めることと聖なることが同じ意味で使っていることを発見します。でも少し考えたいことが、神様は聖なる方ですね。私のお祈りを通して、私がお祈りして神様がもっと聖なる方になることではありません。なぜならアルファとオメガである神様は最初から今までも常しえでも聖なる方です。変わることがないんです。だから完全に聖なる方です。 でもなぜイエス様は主のお祈りを通して神様に神の御名がもっと聖なるものになるようにお祈りしてくださいとするかが肝になりました。このについては宗教会社宗教改革者少し難しいんですけれども宗教改革者の中に一人このカールビンというこの牧師先生がそういうことを話しましたんです。神様が当然受けるべきすべての栄光は必ず神様に捧げなければならない、神様だけが受けなければならない、神様を崇められばならない、そういう意味で今使っていると解釈することも見えます。だからどんな時でも愛する皆さんは私たちが礼拝を捧げる時今ですね、どんな状況でもどんな気分でも持っているかこの気分をどんな気分を持っているかどうかは関係ないんです。礼拝は神様にすべての栄光を捧げなければならないですね。暗闇も悩みも私のもそれぞれの気分も心配も神様の御前には静かにこの肩の荷を下ろして礼拝を捧げることが本当に必要です。どんな状況でもすべての栄光を神様に、これがイエス様が教えてくださった一番のこの基督課題の意味です。もう一つと、なぜこのミナが大事か、ミナをこの崇めることが大事か、神様のミナをこの聖なるものになることがどうして大事かを考えるために旧約聖書の中に一つの例があります。一つの出来事があります。これは民数記の20章に出てくるんですけど、民数記の中にはモーセが岩からこの水を出したこのことがあります。エジプトから出てきたイスラエルの民は今荒野にいるんですね。その中に水がなくなったんです。 水が、なくなる状況になりました。その時神様がモーセにそう言われたんです。この民数記の20章8節ですけれども、あなたは杖を取り兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。神様が命じたことは何ですか？この岩に向かって水を出せと命じすることですね。これはモーセが命じ、話をしてくださいと神様が命令したものですね。でもモーセは何をしましたんですか？この20章の注意説を見ると、モーセが手を挙げその杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだ。神様が命じしたものから何が変わったんですか？神様は話してくださいしたんです。でもモセは話さなくて二度を打ったんですね。結果的には水が出しましたから問題ではないんです。でも神様の立場、神様の目ではこれが問題になりましたんです。何の問題がなりましたか？これ12節に書いたように、この主はモセとアロンに向かって言われた。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。 それゆえあなたたちはこの会主を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。で、答えたんです。その後でアロンとモセは実際にカナンに入ることができなかったんです。だからヨシュアがイスラエル民と一緒にカナンに入ったんです。その前にヌボー山というところでモーセが亡くなったんですね。でも不思議なことが申命記の34章の5節に書いています。主のしもべモーセは主の命令によってモアブの地で死んだ。このモアブの中にヌボー山があります。7節を見るとモーセは死んだ時120歳に出会ったが、目はかすまず、活力も失せてはいなかったって書いています。だから、モーセは病気があるから、この年をとって今亡くなりそうになったから、この死んでしまったではないんですね。まだ目に力があるし、元気ですけれども、カナンに入る前に、急に亡くなったんです。これは今日の新命記の聖書箇所によってみると、これは神様が計画したものですね。これは何と関係がありますか？これが前、この岩から水を出したとき、神様のこの栄光、みんなすべてのためにこの示すことができなかったんです。から神様の関係と私の関係の中には、神様に全てを栄光を捧げることが一番大事なものです。だからイエス様が主のお祈りを教えるとき、一番目にこのみんなが崇められるように、これが一番先に出てくるんですね。今何を話していますか？そのように神様を皆を崇めること、聖なるものになることが本当に大事ですね。その意味で今旧約聖書的ことを説明しました。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。今神様を呼びながら、一番大事なこと、すべての栄光、すべての聖なるものにこの呼びながら、一番目の祈祷課題が終わったんです。レビ記の中には、一番大事な聖書箇所を一つを選んでくださいと私にお願いした願いなれば、私はレビ記の19章の2節を選びます。レビ記の19章2節は、あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちも神、主である私は聖なるものである。その聖なるものについては、レビ記の中に同じ聖書箇所が3回出てくるんです。繰り返して3回神様が話します。だから聖なるものになることは神様の御前では本当に大事です。今イエス様は神様を信じている、礼拝を捧げている私たちにも本当に大事です。だから神様もイエス様も聖霊様も聖なるものであることを大事したように、私たちがお祈りするときも一番目に、神は聖なる方です、今私がその聖なる方を信じています、私は罪人ですけれども、私を聖なるものになってください、聖なるものになるように良い道を導いてください、このお祈りが必要です。主のお祈りの中に2番目の祈祷課題は、御国が来ますようにですね。 イエス様はマタイの福音書6章33節ですね。今日の聖書箇所から少し後ろにあるんですけれども、そういうふうに話しました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるって書いています。ここにあるこのこれらのものは何でしょうか？この聖書箇所を全部読んだら、その先に出る何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかが、このこれらのものです。だから今私たちが生きるために、生活をするために必要なものは、今これらのものですね。でもイエス様が教えていることは、すべての何よりもまず神の国について、神の義についてお祈りなさいと今教えてくださることを見ることができます。つまり主の祈りもマタイ6章の33節ように同じことを話しているんですね。何よりもまず神様の国と神様の義を求めなさい。神の義は何ですか？神が義になることは、神様が聖なるものですから、神様は義を持っているんですね。だから神様の国と神様の義をお祈り、義についてお祈りすることは、神様の国、神様が聖なるもの、神様の義をあがめられることを今含めて示しています。だから私たちも祈りの中に、私たちの祈りの中にも、私たちが必要なもの、この必要なものについて、この祈祷課題より、神様の国が来てください。神様の義が私の人生の中に来てください。私は罪人ですけれども、聖なるものに作ってください。そういう祈りが先に何よりもまず出たらいいなと思います。最後に考えたいことがあります。この御国が来ますようにですね。御国が来ますようにです。御国が来ることは何でしょうか？私たちが普通に天国に私が行く、このイメージを持っているんですね。私たちは。でもイエス様は天国が来るって今話しています。これはどういう意味か、ちょっと考えたらいいと思います。これは最後の日について今話しているんです。イエス様が再び地上に来られることですね。つまり、天国はどこにあるかは全然問題ではないんです。なぜですか？天国は神様と共にいるところが天国になるんです。どのようないいおしゃれ場所でも、ここで神様がいないなれば天国はならないんです。皆さんどうですか？天国に行ったら神様がいないなれば困るんじゃないんじゃないですか？私たちは今まで地上の中に永遠に神様と一緒に行きたいって言ったんですけど、神様いないなれば、ちょっと困るんですね。だから、天国の意味は、天に行くても、地上にいる、地上にいても関係がないんです。神様という、誰と一緒にいるかが、本当に大事と思います。2000年前に、一回、その天国が地上に来られたことがあります。皆さん覚えていますか？でも人々は知らなかったんです。私の前、生きている 今天国がいました、まあ、ありました、いましたんですけれども、 目があっても見えなくて、非常物が創造主を殺した、そのことがありました。でもイエス様は主の祈りを通して、この3番目の祈祷課題、天におられる父なる神様が持っている素晴らしい計画が、イエス・キリストを通して地の上にもこの実現するようにお祈りすることを今教えているんです。だから天国が地上に、神様が天から考えた素晴らしい計画がこの地上にも実現するためにお祈りしてください。これ一回実現したことはあります。でもこれ完全ではなかったんですね。今私たちは再び来るイエス様を待っているんです。これが主の祈りの中に、私たちが 毎週必ず覚えているこの主の祈りの内容です。皆さんどういうふうに考えていますか？主のお祈りの中に重さがありますか？だから私たちが主のお祈りをするときは、この内容を考えながら、天におられる私たちの父を皆が崇められるように、このゆっくりゆっくり考えながら覚えたら、本当にこれが恵みになることと思います。今日は主の祈りの7つの祈祷課題の中に3つ、この3番目までしましたけれども、来週日曜日は4番目から7番目まで、最後まで終わると思います。一週間も皆さん、主のお祈りを通して大きな神を愛を一人一人が経験する一週間になるように私もお祈りします。じゃあ一緒にお祈りしましょう。天の神様、神様はアルファはオメガです。最初から最後までも変わることがないんです。最初から素晴らしい計画を決めて、最後まで私たちを、非常物を、罪人である私たちを救われるために決心したことを今まで守っているんです。この素晴らしい神が私たちの父であることを感謝します。神様は聖なるものですから、私たちも聖なるものになるために、神様助けてください。私たちは罪人ですから、私自分自身の力で聖なるものである、できるこの力がないんです。でもブドウの木である神様につながっているなれば、良い実を結ぶことを覚えています。神様、私たちの生活の中に、私たちの人生の中に、どんな状況でも、どんな気分でも、どんなことがあっても、神様の何よりも先礼拝をすること、捧げること、感謝することができるように祝福してください。感謝して、その祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。